皆さんこんにちは。安西育郎平和原発独り言、2019年度新年度も続けますのでよろしくお願いします。桜が咲いて、まあこの花は散り急ぐように散っていく、出会いと別れの儚さみたいなものを同時に味わうこの季節ですけれども、まあ卒業された人、あるいは入学した人、そういうお子さんをお持ちの方もたくさんおられると思います。今日このスタジオに来るときに、まあ、いつもより15分ぐらい、遅く着いたんですが、京阪電車っていつも乗ってくる電車で人身事故があったということで全線が遅れているようでした。まあ、春休み人がたくさん出ておりますので、ホームの混雑などで思わぬ人身事故が起こったりしないようにどうぞ気をつけて、この季節を楽しんでいただきたいと思います。まあ、4月になるとなぜか年度が変わるっていうんですよね。1年の年度は日本では4月から始まって3月に終わるね。なじかは知らねえどっていうわけですね。アメリカなんか行くと9月から始まって8月に終わるとか、国によって年度っていうのもちょっと違うんですね。それに奇妙なことにカレンダーを見ると大体のカレンダーが日曜日から始まって月火水木金土となってるんですが、1週間の始まりは日曜日なのかなと思うと、この週末どっか行かないっていう時の週末は土日を指していることが多いので日曜日は1週間の終わりのような気もする。だけどカレンダー見ると日曜日から始まってるっていう、これも歴史的にいろんな面白い物語があるんですけれども、普段何気なく見ていることが実はそこに深い歴史的な事情が隠されたりしてなかなか興味深いものですね。最近経験したことを一にお伝えしたいと思いますけども、まあ平和原発独り言ということで、どうしてもそういう問題に偏りますけども、実は3月の21日にですね、まあお彼岸の日で、世間一般はお休みでしたけども、私はある集会に呼ばれましてね、そこでトークセッションというところで、まあ難しいことですが核兵器禁止条約の意義と課題について5分間で話せっていう、そういう要求を受けたんですね。この集まりはコリアンワールドっていう、まあ、財団が主催したところで、基本的には、朝鮮通信使というのが、まあ、18世紀江戸時代に、あったんですけども、朝鮮からいろいろな情報をもたらした通信使、この歴史は大変貴重なものだっていうんでユネスコの記憶遺産、世界記憶遺産に登録された、2017年に登録された、そのことを記念する集まりだったのと、もう一つは、まあ、日本と韓国に日韓パートナーシップ宣言というのが1998年になされてから、まあ、20周年を迎えたということで、そのお祝いも兼ねて、日本と韓国の関係者が参加して盛大に行われたんですね。その記念講演は千宗室さんという千の利休のずっとこう末裔にあたる方で、茶の湯、まあ、茶道とか茶道って言いますが、その世界の、まあ、大御所ですね、大宗匠っていうんですけども、この千の宗室さん96歳にして1時間立ちっぱなしで情熱的に聴衆に語りかけました。なんでそんなに元気なのかというと、ちゃんと千の宗室さんは講演の中でお茶のせいだとこう言ってましたけれども、カテキンとかいろいろ言っておられましたが、まあ、もともとお元気な DNA の持ち主なのに、そういうね、世界を飛び回って、英語も駆使して、お話になっている、いかにも元気をいただきましたね。それからやっぱりお茶の精神についてはさすがに学ばせされることがたくさんありました。その 大総主将の記念講演1時間に続いてトークセッションというのがありまして、我々5人がですね、それぞれの与えられたテーマについて、10分以内、5分から6、7分ですね、お話しなさいということなんですが、日本と韓国の間で共通の関心になっているようなテーマをそれぞれの専門家、例えば京都ユネスコ協会の愛大二郎会長なども含めて、あるいは京都精華大学の薄美佐子学長、アフリカのマリ共和国から来られた学長ですけども、それぞれの方がそれぞれのテーマについて話すことを求められた。で、私は何を話すかと思ったらば、朝鮮半島の非核化の問題が今米朝間で問題になっているしている折からですね、核兵器禁止条約について話しなさいということだったんですよね。ご承知と思いますけど、核兵器禁止条約っていうのは2017年の7月7日七夕様の日ですね、国連で122対1対1賛成122反対1棄権1っていう大差で採択された条約です。ところが、国連で条約が採択されてもそれは条約として有効性は持たないので、それぞれの国々が国へ持って帰って、それぞれの国の民主的な手続きで国としてその条約に参加するかどうかっていうのを決めなきゃいけないんです。それを批准っていうんですよね。で、この核兵器禁止条約、核兵器を作ったり保存したり配備したり使ったり譲渡したりすることを一切を禁止する徹底的な条約で、これができるっていうのはものすごい歴史に画期的なことなんですが、これを批准する国が50カ国に達したら、その3ヶ月後にこの条約は発効する効力を持つということになってるんですね。今日現在ですね、ベトナムとかタイとか南アフリカとかキューバとかニュージーランドとかを含めて22カ国が批准しております。もう少しと見るか、まだそれだけかと見るか、両方の見方がありますけれども、とにかく核兵器を廃絶するっていうのは、広島長崎で核兵器が使われて以来ずっとみんなの願いであり続けてきましたけれども、なんかこの夢の夢みたいで、アメリカとかロシアとかイギリス、フランス、中国、イスラエル、インド、パキスタン、北朝鮮、次々と核兵器を持つ中で、核兵器を禁止するなんていうことはできるのかなという思いもありましたけれども、ついに国連という場でね、圧倒的多数でこれが採択されたということで、ちょっと希望が出てきたんですね。明石康さんという昔立命館大学の名誉教授、客員教授をやっておられた方で、国連の事務次長として活躍した人がいましたけども、この明石さんは演説の中でこういったですね、 An ideal today will become a reality tomorrow、今日の理想は、明日の現実になるっていう意味ですね。なかなかいい、名言だと思いますけども、まさに核兵器禁止条約が国連で採択された、そのことによって夢のまた夢だと思ってたことが目の前の現実として、我々の視野に捉えられてきたということですね。そしてどんな話をそれに付け加えたかというと、原爆あるいは核兵器っていうとすぐ広島長崎を思い出して、日本は世界で唯一戦争で使われた核兵器による被害を受けた唯一の被爆国ってよく言うんですけどもね、果たしてそうかっていうことですね。あの頃朝鮮は日本の植民地だったんですね。1910年、明治43年に日本が朝鮮を植民地化してから、朝鮮の人々は日本政府の戦争政策の中で、沖縄戦などにも動員されたし、たくさん労働者としても徴用工という問題が今問題になってますけども、日本に来ていたんですね。で、広島長崎にもたくさんの朝鮮半島出身の人々がいたので、何万人という原爆被害者を出したんですね。だから決して 日本人だけがあの原爆の被害を受けたわけではない、朝鮮韓国の人々も大量に核兵器の被害を受けた。だから今被爆者たちが被爆者国際署名、原爆被爆者は核兵器の廃絶を心から求めますという署名運動が何千万という規模で展開されようとしているんですが、その呼びかけには日本の被爆者3人に加えて韓国被爆者協会の名誉会長なども名を連ねているんですね。日本と韓国の間には今いろんな問題がありますし、あるいは原爆投下の意味についても日本人は確かにそれに先立って、マージア太平洋にいろいろな加害行為侵略行為を などをしたという前歴はあるんだけども、たとえそういう加害の前歴があるにしても核兵器だけは戦争では使ってはならないっていうそういう思いを持っているんですが、まあ、韓国とか中国の人から見ると日本帝国主義による、まあ、植民地支配あるいは侵略そういうものにとどめを刺したあの核兵器は韓国や中国を解放するための必要な核兵器だったというふうに見る向きもあるんですね。だからあの原爆投下が持った意味についての解釈に違いもあるし、今現在我々の目の前には慰安婦問題や徴用工の問題や竹島独島の問題などいろんな見解の違いはあるけれども、しかし日本人も韓国人もあの原爆によって被害を受けて、その被害を受けた結果として戦後社会で人生にとんでもないこの災害をまあ味わわなければならなかったという事実だけは確かなんですね。だから原爆投下の意味については今後とも意見交換をしていくにしてもですね、日韓の枠組みを超えて核兵器による非人道的な被害、これについては体験した人々が共通の声を上げてですね、核兵器禁止条約がこのできたこの機会にですね、それに加わってない核保有国やその核保有国の傘の下、核の傘によって守られているというふうに思っている日本や韓国やドイツはこの条約に背を向けているんですけども、それをさらに一歩進めるためにですね、日韓両国の国民が共にあの核兵器被害核兵器の非人道性を体験した民族としてですね、大いに声を合わせて世界に発信していくべきではないか、そんなお話もしたんですね。その時ついでに実は広島に原爆が投下されたあの昭和20年1945年8月6日の2週間ぐらい前までは実はここ京都が原爆投下の第一目標であり、その投下目標は今鉄道博物館の中に、まあ、機関車の円形倉庫転車台っていうんですが、そういう形で保存もされているので、まあ、機会があればあの鉄道博物館を訪れてみてくださいってこの番組でもお話したことですけども、それも、まあ、韓国の人もよくそういうことはご存じないしね、まあ、京都人でも知らない人が多いのでそのことについても触れておいたところであります。まあ、その後も私は長野県の満蒙開拓平和記念館などを訪れて忙しく過ごした3月でしたけれども、まあ、4月以降も引き続きできるだけ健康で頑張りたいと思いますので、また来月もお会いしたいと思います。さようなら。